はい、こんにちは。株式会社工藤研の斉藤です。工藤研治療院系のヒント、本日は第126回をお届けいたします。工藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今回のご質問です。いつもメルマガを楽しく読んでいます。今回はライバルとのコンセプトの差別化についてお伺いします。うちのライバル店では肩こりに特化した、骨盤矯正という主義コンセプトでやっているのですが、それがまるっきり被っていました。私は今の主義のコンセプトを変えるつもりはないので、他にライバル店と差別化する要素があればぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いいたしますと、ご質問です。
いい質問ですね。でもコンセプトは変えたくないと。
そうですね、被ってしまっているけど、
ライバルも変えたくないと。
そうですね、
まあ、当然顧客は分散するんですが、こういった場合というのは、サービスに新規においてでは、新規の、集客、来たらね、うまい方とか、手術がいい方とか、感じいい方とか、電波がきれいな方とか、立地がいい方というのを勝つんですけど、新規集客においては、対等なので、一つは、告知を増やすということですね。日頃お伝えしますけども、費用対効果が合うまで、広告量を増やす、露出量を増やすということですね。
広告量を増やすですね。
立地っていうのは変えれないと思うんで、
そうですね。
広告量を増やすと同時に、ライバルがどういった集客を使っているのかっていうのが大事で、ライバルが自分と全く同じ広告媒体を使っていた場合、インターネットで PPC 広告っていうのを使っているならば、ライバルより目立つ PPC 広告を使い、ライバルよりいい本編を作ればいいだけで、コンセプトが一緒であれば、マーケティング力が強い方が勝つんですよ。
まあ、そうですよね。当然のことになりますね。
要は露出量なわけですよね。ライザップって流行ってるじゃないですか。
ありますね。
あれって、ああいうなんか、要は糖質制限して筋トレすれば痩せると当たり前のことだって、僕も結構トレーニングしてるんで、ライザップの理論とかね、勉強というか、黙ってても分かるものなんで、大したことやってないんですよ。で、他のチームとかでもやってるんですけども、でも2ヶ月間で痩せるってみんなライザップって言うじゃないですか。なんでかというと、ライザップは告知力が強くなるんですよ。同じコンセプトで同じように痩せるようなチームってたくさんあるんですよ。ライザップは何をするとか、高い利益を出して、その利益を広告に積み込んで、ブランドを作り、告知力で買って商品を買わないんですよ。むしろ大量に採用して、たくさん人をさばかなきゃいけないから、そういった小規模で同じコンセプトでやっているところよりも質が悪いはずなんですよ。
確かにそうですね。
だけど、それに行くと、ライザップって言うじゃないですか。ライザップすごく利益上げてるわけですよ。予約が止まらないらしいぞ。まさにこれ、広告、マーケティングで勝ってるわけですね。コンセプトが被ったのであれば、マーケティング力で勝つしかないですよね。後ろの仕組みを整える、リピート率をしっかり上げる、ファン化を進める、スタッフ教育のレベルを上げる、自分の成績のレベルを上げる。で、それ新規集客量を上げる。そうすると、ライバルは1人来たときに、その、患者さん、お客さんが1年間に2万円しか、LTV ね、年間顧客価値、2万円しかなかったら、自分の手を4万円出せるならば、倍ですよね。
確かに、
ということは、より広告費多く出せるので、より広告に投下して、ライバルがなんであそこ広告出してあんなに赤字になんないのと思われるぐらい広告を出して、例えば、広告だけじゃなくて、駅看板とか、例えばね、バスの広告やってらっしゃる先生もいらっしゃいますし、例えばチラシやってみるとか、その広告タネルを増やす、いいのファザードね、外見をもっときれいに目立つようにするとか、立地を変えるというのはちょっとハードルが高くて。そういった部分に、そのコンセプトそのビジネスモデル的に勝つということですね。そのスタッフレベルを上げて、定着率を上げて、リピートで、そして広告費を上げて、仕組み勝ちですよね。仕組みっていうのは表面的に見えないものなので、
確かに。
ライバルからすると、あれ、なんで同じコンセプトに、あそこのように患者さんのお客さんが入って、なんでだろう、なんでうちはそんな徐々に減ってきてるのにっていうような思わせるように、仕組み勝ちすることですね、同じコンセプトであれば。単純に仕組みだけ勝てれば、問題解決すると思うんで。後ろの仕組みを見直す、集客の仕組みを見直すということをやれば、そんなに問題なく、勝てるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。
そういうところなんかある？
いや、でも同じような感じですけど、やっぱり、本当に治療院っていっぱいありますけど、例えばホームページ一つ見れば、もう大体わかるじゃないですか。
そうそう、
クオリティじゃないですけど、どんな患者さんが来てるのかとかも、今、口コミとか見たらわかりますし、
そうだね。
そういうところはやっぱりまず調べて、知ることから。
そうですね。それでも競った場合というのがあって、マーケティングセットで、この対象を差別化するということがあって、コンセプトは差別化できないので、対象ね、例えば、じゃあ女性に特化しますよと、女性の先生とか女性に特化しますよというと、同性なら女性に特化した方がいいってなるじゃないですか。
なりますね。
今度はターゲット、顧客層で差別化するという方法もありますね。値段はね、値段での差別化が一番最後でいいので、値段はね、むしろ上げて高級感出すとか、値段での差別化、人での差別化、仕組みでの差別化、対象での差別化、ターゲットでの差別化、差別化するものはコンセプト以外にもいっぱいあるので、ぜひそういったことでライバルを上回っていただければ、思考広く持っていただくと、かなり有利な差が出る。差別化の積み重ねが、もう経営の差になってますからね。ここを忘れないでいただきたいなと。
そうですね。放送課題でいっぱいありますね。
いっぱいありますよ。
いっぱいありますね、本当に。
基本的に勝てない治療原因なんかないです
いつもおっしゃいますよね。
どうやっても勝ちますから。
確かに。頭使えっていう。
そうです。そうですよね。そうです。頭使ってしっかりやればどこでも勝てますから。思考が狭いんですね、治療家さんっていうのは。例えば僕はマーケティング思考でよく見てるので、ちょっと治療家さん違う発想かもしれないですけど、僕が治療院コンサル行ってアドバイスしてきちんとやっていければ上がんないテンポはないですから。100%です。
100%
です。120%
です。120%
です。だって ね、そんな完璧にできてる治療なんかないですよ。うちの店舗でさえそんな、ね、完璧でもないんで、まだまだまだまだ改善するとかいっぱいあるの で、うん、でちゃんとやれば勝てるんですよ、うん、ライバルのマネージャーはそのウェブ機はいいだけなんですよ、
うん、確かに
そう絶対勝てるんですよ、うん、だからそこを勝つために視野を広く持ってコンセプトだけじゃないんだよと差別化すると他にいっぱいあるから、うん、ぜひ視野を広く戦ってほしいですね、
うんう
ん、もちろん簡単に満足いただいて
そうです、ね、
ずっと選んでいただくコンセプトがないです、うん、他にも、ね、いろいろあるんで、うん、ぜひそこだけに目を生かす、うん、やっていただくといいんじゃないかなと思います ね、
そうですね、
はいはい、
ということで駆動ペン治療院系のヒントをお届けしてまいりました。駆動さんありがとうございました。
ありがとうございました。